とかくこの世は種だらけ、
種ラジ。どうも岩崎です。
今回はですね、うなぎの増殖対策としての放流について考えてみたいと思います。
はい、これはじゃあ聞くぞ。は
い、ということでですね、うなぎの放流なんでするんでしょうか。はい、ちょっと皆さん考えてみてください。
うなぎをなぜ放流するか、はい、なんでだろうな。楽しいからじゃないですかね。
ふざけんな。
ちょっと一旦この感じから出ましてですね、池田でございます。ちょっとよろしくお願いいたします。
もう一回ね、やり直す感じね。
やり直すってなんだ。
ということで、野良代としてですね、はいはい、いろいろ考えてきましたけど、もう無理だということでですね、はいはい、
無理だ、違うでしょ。
体を使って継続してるでしょ。まあ、はい、考えていこうということで、最近あんまやってないんですけど、うん、イベントリポートちょっとしたいなと思って、
はい、うん、ああぜひぜひ。
でこれどれぐらい興味があるのか分かんないんですけど、まあ、一応ちょっとね、はい、行ってイベントに行ってきたんで、うん、まあ、その話をしたいなと思うんですけど、はい、岩崎さんはこれどれぐらい興味があるというか、どう聞きたいこの話を。
できればだから僕らがその話された内容に興味を持てる接点があるような話題が来るといいなと思ってますね。
難易度高いこと言うな。ちなみにまあ僕が言ってきたのは東アジア、
うん、
うなぎ研究会、
はい、
みたいなのがあって、東アジアうなぎ学会だ、うん、これの第2回の研究発表会っていうのがありまして、
はいはいはい、
でこれが東大の農学部のなんか、うん、まあ、ホールみたいなところがあって、
はい、
それがね3月31日だったんですけど、
うんうん、
朝の10時から、
うん
うん、はいはい、夕方の6時まで、
うん、長い、
やってたんですよ、
うんうん、
で今回それをちょっと行ってきたって話なんですけど、
はい、
まあ何を言えばいいんだろうね。
例えばテーマとしてはどういうテーマがあるん
ですか。テーマは例えば日本うなぎ、はい、天然日本うなぎの生殖腺の成分化について、
はい、生殖腺の成分化、
はいはいはいはい、例えばうなぎの完全養殖への挑戦ということで、これはね愛知県の、うん、愛知県立、これは何、三ツ矢水産高等学校高校生が発表してたんですよ、うん、
養殖について。
そう、養殖をやってみました、完全養殖を、
うん、
でもなかなか難しいんですけどっていう、そういう具体的な話とか、
はい、
あと奄美大島の大うなぎについてのレポートとかね、
うん、はい、大うなぎ気になる、
はいはい、大うなぎって、まあ、僕らが食べてる日本うなぎとは別なんですけど、
うん、
種類は違うんだけど、まあ、一番大きいうなぎで、これもね、うん、132センチ、1メートル以上もする、巨大なうなぎにもなるというですね。
食べれるんですか、ちなみに。
食べられなくもないんだろうけどね、あんまり美味しくないのかもしれないね。
うん
うん、で、なんかその河川とかにいると、もうとにかくその、はい、まあ、主なわけです、いわゆる。
うん、でかいですからね。
そうそう、だからその生態系みたいなもののなんかこう、うん、影響力もあるみたいな話とか、
うんうんうん、食っちゃうんだ他のやつね。
そうそうそう、とかね、とかあと、まあ先ほど、うん、ちょい出ししてましたけど、うなぎの空間認知の話とかね、うんうんうん、うなぎが作る白い糞とは何かとかね、
うん、
日本うなぎ皮膚粘液中の抗菌ペプチドの話とかね、
はあ、
新規腸管体内性防御機構についてとかね、うなぎの糞、あ、じゃあ金魚の糞ってあるじゃない。
ありますね。
金魚の糞ってさ、
くっついてる、
なぜかくっついてニョロって伸びてるじゃん、は
い、
あれなんでか分かる、
知らない間に切れるの、拭けないからじゃないですか。手が、人間と違って手がないからじゃないですか。
ぼーっと生きてんじゃねえよ
全力だな。すげえな。
なんかね、はい、糞は実は筒で覆われてるから。
なん
ですよ。 あれだからストローみたいな感じのチューブみたいなので糞がつながってるの、
はいはい、
だから糞だけをピューって出すこともできるぐらいしっかりした膜、はい、筒みたいなものがある実はついてるの。だからニョローって伸びてるんですよ。
なんであ
れはね、キチンっていう素材があって、はい、まあ、これあのエビとかカニとかさ、うん、甲殻類とかが、はい、まあ、外甲殻あるじゃないですか、うん、あれを作る素材でもあるらしいんだけど、それが腸の中で、あの、はい、腸の中のその異物とあと体をちゃんとこう分けるために、うん、キチンっていうのがそこわっと、まあ、膜みたいに貼られて、だから体を守るためにあるんですけど、
は
い、最近からでその膜が、
うん、
あの腸から剥離して外れて、
うん、
だんだんこう、うん、肛門の方に行って出てくときにその筒、うん、とあの糞が一緒に出てくるじゃない。だから筒に覆われたまま糞が出てくから、うんうん、ああいう感じの、うん、まあ金魚の糞みたいな状態になると。
それがウナギだと。
でウナギでもそういうことがあるんじゃないかっていう話があって、うんう
ん、
そうそう、ウナギも若干なんだけど、あの稚魚のお尻の方からピュッてちょっと出てて、だからウナギの中でもそういうふうに守る構造があるんじゃないかって話なんですよ。
へ
え。キッチンとかそういうふうなあの、まあ、何あの守るものがになってんだなと思って、あこれはもしかしたら何か役に立つんじゃないかなとか思って、うん、あの人間とかのね、あのいろんなものづくりとかにも
守る
そうね。ちょっとここだけ急に細かくなったけど、まあまあそんな、
はい、
でウナギの増殖対策としての放流の効果について考えてみるというのもあったりとか、こんな感じの、まあ、
うん、
まあ一丁はーって感じの話ばっかりですけど、うん、そういうのをやってました。
じゃああれですわ、今、まあ、全部面白いそうなんですけど、池田さんの鳥肌当たったみたいな、うん、グッときたみたいな話をしてもらえますか。
グッときた話ね、
みたいな、そんなことあるのみたいなとか、マジかよ感動しちまったなみたいな、まあ、
どれも面白かったっすよ。もう本当ちょっとずつあるの、うん、例えばその皮膚粘液中の抗菌ペプチドって話はウナギのヌルヌルの理由についての説明があるの。
それはどういう、
だからその、はい、さっきも言ったみたいに空気中よりやっぱ水中の方がバイ菌が多いわけですよ。そうすると魚はその表面に何らか、うんうんうん、あの菌を体内に入れないようにする工夫が必要なわけ。
で、
人間はさ、
うん、
あの外が角質っていう死んだ皮膚が表面に来てるじゃない。
うん、はいはいはい、
で、何枚か層があって、まあ、体になるから、うん、だからそういうもので一応防いでるわけ。うん、でも魚はなんかね、もう、まあ、ある意味裸みたいな感じなわけですよ。
うんうんうん、
生体細胞がむき出しみたいな。だから表面に何を置くかっていうんで、はい、この抗菌ペプチドがあるんだよって話なんですよ。
それでも他の魚は違うわけじゃないですか。
だからいろんな種類があるらしくて、そうだからウナギはしかもこれなんかね、ウナギも含めてですけど、なんか一種類じゃないんだって。いろんな複数の守る防御策があって、はい、で、はいはい、あんまりこのことが論文とかでもまだまとまってないらしくて、うん、これでやっと、はいはい、まあ、一個この人が調べたところによると、まあ、この粘液っていうものが、うん、守っているんであると。
何
かね、ベータ MSP とかね。でこれあのな、人間でいうとね、前立腺に結構あるみたいなものらしいんですよ。
へえ、全然関係なさそうない
です。やっぱ精液とかその、精巣内で、まあ、そういう役割を果たしたりもするけど、全然違うところでも効果、あの価値があるから、それだけじゃないんだよね。だからこのさまざまな意味合いの役割を果たしてるとか、もうこれだけでもなんかわけわかんないけど、ご飯結構食えそうでしょ。
ご飯は進まないと思うけど、でもそうです、興味深いですね。
あとあの味覚受容細胞の、抗剤変化っていうのは、なんか魚、うん、うなぎが飯食うときに、まあ、要するにこう、うん、あのうなぎの稚魚の餌がなかなかないんですよ、いいのが。でそれを調べるにあたって、どううなぎの稚魚が飯食ってるのかを調べてみようって言って、うん、でそしたらうなぎのね、あの稚魚っていうのは、うん、なんか歯が生えてるんだって、うん、口のところに。でもね、手前に生えてるんだって。手前、上から下にチュチュチュ生えてるんじゃなくて、ちょっと手前にこう、なんかなんていうのかな、あの 前の方に歯が生えてるっていうなんていうのかな、
うん、だからエイリアンみたいな、
そうそう、だから餌が前から来たらその餌に餌がこう歯に刺さるみたいな感じ。
へー。
でどうやらその餌に刺さった時、あ、刺さった餌を判断して飯を食ってるらしいんですよ。
あ、とりあえず誰から構わずとりあえず刺してみて、
でなんなら刺してあこれちゃうわっつったらうなぎの血が下がって抜くんだって、
うん、
へーみたいなことを言ってて、マジかよと
思って。迷惑ですね、刺された側としては。別に獲物でもない刺された側は迷惑ですね。
まあ、獲物っていうかプランクトンとかそれちっちゃいものだと思うんですけど、
ですよね、
そういうふうな形でその餌を取っている。だから聞く話だとその動いている餌じゃないと、うん、うなぎの稚魚っていうのは、うん、食べたくないんじゃないかみたいな、
うん、
そのサメの卵をなんか練ったようなものを今は割と餌にしてるんだけど、それだと沈殿しちゃうわけ、下にだからふわーっと浮いてるだけだから、それじゃダメで、ちゃんとこう浮いててしかも食べられるように流れてくるっていうかっていう形じゃないと、うなぎの稚魚は食べないんじゃないか、うなぎの稚魚は成長しづらいんじゃないかみたいなことをまだ研究段階なんですけど話をしてたりとか、
うん、それってどういうシチュエーションで研究されてるものなんですか。普通にイケスとかでやってるってこと。
これはね、岩崎さん、
あれ
岩崎さん、岩崎さん、あれ岩崎さん、
はいはい、
ハマってきた
ちょっとね、
でしょ。だからね、こういうね、うん、知的好奇心をもうくすぐられることばっかりずっと続くんで、はい、
うんうん、
でさらに言うとですね、俺に聞かれても困るっていうのもあるんだよね、はい、俺も知ってる、知っててさ、もうその場で聞いたことをメモして今喋ってるだけだから、
はい、でもそれ伝えて、なかなかそういう学会に参加するってかなりハードル高いし、そういう、なんだろう、記事化されたものを読むのもハードル高い中で、池田さんみたいな、一般人とうなぎ専門家の間を取り持っていくくらいの方が説明してくれるってすごい大事なことだと思いますよ。
いや、なんかね、ちょっとよくは分からないんですけど、こう、 うなぎのことをさ、だから俺、うなぎのことをね、うん、まあ、ちょっとわーわー今喋りましたけど、うなぎのことが分かるっていうよりかは、はい、うなぎのことを通じて、うん、やっぱこう、好奇心みたいなものとかが、うん、なんかこう、
うん、
もう一度こう、体にこう巡ってくるっていうか、
なるほど、ね。
まあ、これでも人によると思うんです。他の人だったら全然別な分野であると思うんですけど、ただ一個あるのは、僕はうなぎはちょっと好きだけど、うなぎのこの細かい研究とか全く門外観だから、もう言ってる半分ぐらいさっぱり分かんないんですよ、もう用語が難しすぎて、そうだけど断片的に聞こえるところでなんか面白く聞こえてくるっていうか、だって RNA のサンプルとか取ってさ、それをなんかこう分析しだしたりとかそういう話してるわけだから、もうグラフばっかだったりするわけよ、そうそうそう、なんだけど、うんうんうん、よくよく聞くと、あ、そう、あ、なるほどねみたいなことがあって、
うんうん、
例えばうなぎはオスとメスっていうのがどっちなのか決まってないんですよ、はい、大きくなるまで、
うん、で、なるほど、
天然の、そう、天然のうなぎっていうのはメスになりやすいんだって、
うん、
ところが養殖になるとオスばっかになっちゃうんだ。
へえ、聞こえる
んだ。なんでだろうってなるじゃないですか。でその理由をなんかこう調べる、まあ、分析するみたいな話があったりとか、
だから言ってみれば、そのネッシーとか UFO みたいな、あるかどうかもわからないものっていうよりは、実際にあることは間違えてるけど、目の前にあるけど謎が多いものに惹かれるってことですよね。
そうね、だからまあ、わかんないことは知りたくなるじゃないのみたいなシンプルな話でもあるし、うんうん、あと一個一個やっぱこう興味深いし、うん、まあ、もうちょっと、うん、なんか偉そうに言うんだったら、まあ、つまんなそうな話も気持ちで全然面白くなるっていうか、
で
ラッキーなことにやっぱ日本のうなぎっていうのはこれね、なんかどうやらその、うん、ちょっと問題があるっちゃあるんだけど、その、うん、やっぱそんなに産業として重要な魚であるってことなんだよね。
そうですね、うなぎ屋さん大量にあるし、老舗もね、いっぱい残ってるし、そうそう、
なんかまあ日本の文化みたいに言われるじゃないですか。でもちろんうなぎっていうもの以外にも魚いっぱいあって、うん、で、はい、魚って謎が結構多いんですよ、どの種類も、
うんうんうん、
だからうなぎに限らず謎は多いんですけど、
なんか簡単に人間が足を踏み入れないところにいますからね。そうそうそうそう、
だからまあ、 あの水溶生物自体が全般が興味深いんちゃう、うん、そうなんですけど、こんな風にこうまとまってね、うん、研究して発表してくれるっていうのはすごいなんかエンタメとして僕はすごい楽しいなと思っちゃって、うん、
まあ、ある程度のビジネスみたいなことが裏側にあるからこそ学会としてもやっていけるっていうところもあります
よね。
まあ
そういうことだよね、そういうことだよね、うん、でなんかさ、あの高校生にちょっと質問してみたの、
はい、え、ああその発表してた、そうそうそう、高校生に
実際その、はいはいはい、なんかね受精をさせるわけよ、完全養殖した、受精を、そうですよね、だからその卵子と精子を取り出してさ、うん、どうしてんのみたいな話で、うん、ま、混ぜ方って想像ちょっとつかないじゃない具体的に、うんうんうん、でそしたらその卵子と精子をなんかシリンダーみたいなのに入れて、
うんうん、
で、あの、いや、うなぎをキュッと押すと出てくるみたいなんですよ、精子が、
うなぎの、体、成長したうなぎの体を押すとポコって卵が出てく
る、切開すると卵子とかも出てきたりとか、はい、なんか精子がグッと押したら出てきたりするらしいんですけど、
うんうんうんうんうん、
でそれを入れて、うん、なんか海水を入れるんだって、
うーん、
その海の濃度に近い塩分のある水を入れてやって攪拌することで受精するんだって、
うんうん、やっぱそういう環境も含めて
な、そうそう、もちろんだから そういう状況も作んなきゃいけないし、あ、混ぜるんだと思って、そういうこととかは聞いててなんか面白いなと思って、
うん、で混ぜるってもしかしたら海流と同じなんじゃないですか、違うのかな、
まあ、シンプルにこう接触するってことだと思う、受精をさせるってことだからね、こう着床しなくちゃいけないんで、
そのまま置いといたら沈殿しちゃう
ものが、そうそう、回した方がいい、でだからこのね、彼らの話ではやっぱり、ね、養殖は 90% がどうしてもオスになっちゃうと、だけどほら、うんうん、完全養殖するにはメス作んないとしょうがないじゃないですか、
そうね、
そう、そう、だからそういうふうなことについてこう頑張ってるみたいな、うん、なんか生っぽい話とかも聞くと、
それ高校生しかやってないんですか、なんか結構そのうなぎ産業の根幹に関わるところの気が
する、業者さんはあのそういうねところで完全養殖、まあ、でも業者っつってもこれまでビジネスなりきってないから、まあ、そういうことを研究してるような業者さんとか、うん、あと研究所とかはあると思うけど、うん、まあ普通の人がやってるようなものでは多分ないと思うから、こういう学校で、まあ、なんか先生とかに教わりながらやってるらしいんですけど、うん、いや面白いなと思って、
面白いですね、
ということで、もうただ単に面白かったって話しかしてなくてですね、
いやいや、これが大事だと思うん
ですよ、これね、あの、はい、友達にね喋りたいなと思うじゃないですか、でも、はい、あの喋、はい、るねタイミングがないもう、
でも
全然ないよ、
それこそ僕は昔やったみたいな夜会みたいなやればいいじゃないですか、うなぎ夜会開けば
いい、ほんとそういう感じになっちゃうよね、うん、ただうなぎの話を聞きたい人ってのは多分うなぎ詳しい人じゃん、うん、おそらく、
そうなんですよね、そこのね、でも池田さんみたいな人もいるんじゃないかな、世の中結構
そうな、研究者じゃないぐらいでそんなに怒んない人とかだったら話、うん、したいかな、
うん、うん、
面白いですけどね、
面白いですね、
そう、まあだからこんなそんなわけで、あの研究者じゃなくてこれをただ楽しんでるっていうそのスタイルに大変恐縮なんですけども、
うん、まあ、でもそれも野良大学らしいといえばらしいですからね、
そうね、だからそのシンポジウムとか行って何ていうか本当にその中で、うん、いや本当にこうしなきゃいけないっていうふうに真面目に考えるのもいいと思うんですが、あの、うん、旗から聞いててこれをこうただ楽しむっていうか、マジで、うん、とかって言ってるだけでも俺いいと思うんで、うん、なんかそういう、もううなぎ以外にも全然そういうのあると思いますから、
うん、
ちょっとそういうのをね探していただければ、これいつも言ってますけどね、なんか好きなものを深く知るっていうことが結構僕は大事なこと、うん、あの楽しいことかなと思います、
うん、好きでいい、うん、
はい、ということで、うん、ただの垂れ流しではありましたが大変恐縮です、
大事なことです、
はい、ということで、うん、
はい、
あのちなみにね、あのちょっとだけ言いませんでしたけど、うん、放流、うなぎの放流ってね、なんかうなぎの自然保護をするためにすごくそれってあの、うん、盛んなんですよ、日本中で水産庁が1億数千万かけてその事業やってるんです、うん、うなぎの、
そうなんだ、
要するにうなぎのほら、
はい、
でうなぎの親が、川から海の、うん、まあ、マリアナ海溝の方に行って出産するんですけど、
うん、
そこに行くうなぎがたくさんないとさ、うなぎの子供できないじゃない、
うん、まあ、確率の問題でね、そうですよね、そうそう、
だからうなぎの放流をした方がいいよっていう話なんですよ、
なるほど、だからか。そうか、うなぎが楽しいからじゃないんですね。
そう、ダムがあるとかさ、海、あの川が汚れてるとかがあって、うん、なかなかさ、あの、ね、最後まで行かないから放流しましょうって話なんだけど、うん、今回の話は、うんうん、なんかサクラマスっていう別なねマスの例を取ってやったら、はい、放流するのはほとんど効果がないんじゃないかって話が説明としてあったんですよ。
うんうんうんうん、
そう、ね、だけどうなぎの放流はいっぱいされると、これってどういうことなんだろうかっていう話で、
うん、
そう、だからでもうなぎの放流ってのはやっぱうなぎ教育においては大事なわけですよ。みんなうなぎ大事にしようね、さあじゃあ放流してみようって子どもの教育に良さそうじゃない、実際に触ってみてると。うんうんうん、でもそれがイコール効果にはならないかもしれないという話になると、
うん、
じゃあうなぎの教育を違う形でできるんじゃないかなみたいなことをさ、工夫してもいいかなとか、
うんうん、
まあ、そういう想像したりするんですけど、だからちょっとこの、まあ、一番最後の話題だったんですけど、これについてはそういうプラスアルファのね話もあったりして、
うん、交流について、
いや本当にね、俺一人で喋ってる感じがするんだよね。
めっちゃ興味ありました。
そうですか。いやもう
多分今までのうなぎ会で一番興味ありましたよ。
それはそれは良かったです、
うん、
はい、
面白かった。
さあまあね、またじゃあ1年後お待ちいただければなと思います。
そんな低いんだ。
はい、ということで今回はの野良大学は、うん、うなぎ特別講義ということで、うなぎの話しかしませんでした。
はい、はいはい、ぜひ。
そしてあの東アジアうなぎ学会の皆様、大変ありがとうございます。
ありがとうございます。無料ですよね。
まあ、無料っていうか無料ですね。はい、
はいはい
はい、勉強になりました。ありがとうございます。はい、では、お相手は池田と
岩崎でした。
タネラジ、また。